灼熱ネトラジ、皆さんこんばんは。今回灼熱ネトラジの司会進行を務めます、塾生の海田です。灼熱ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある灼熱塾が創作の観点から様々な話題を取り合って30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
はい、落語作家の高田剛です。
平井大好き小島一樹です。 SF 担当遠野です。
ファンタジー挑戦中佐川流です。
入塾して1ヶ月2ヶ月弱です。丸野です。
ビール大好き岡崎です。
はい、それでは皆様どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
5月も最後に近づきました。
はい、
そして日本で一番 年間で一番嫌な季節が到来しようとしております。まず梅雨、そして夏、はい、もう世界でも最も厄介と言われる大阪の夏、どうやって回避しましょうね。
回避、
回避、
まあ、なるべく外で出ない。
回避やったら北極行かなしゃなんちゃう。
まあそうなんですね。
インド人の人が日本の夏が嫌いって言ってたらどうしようもないし。
インドへ帰省する言うてるぐらいですからね。
まあ
日本の中って言ってるから、
本物ですねそれは。
暑さの質が違うって言うんです
ね。そうそう、
温度じゃなくて嫌な暑さ、
そう
とした、
湿度系がね、
私街中歩いてるとなんか自分が蒸籠の中に蒸されてる肉まんになった気分するんですよ、なんて恐ろしいと。そんな私とは裏腹に夏大好きの先生お願いいたします。
あ、夏大好き中山でございます。もう決めつけてるわ、みんな夏嫌いだと思ってるやろ。
はい、
そんなことないから。夏好きな人結構多いから、
変態や。
その価値観の植え付けはダメ。
いや、ここで一生懸命こうな皆様に夏を期待させようという私の計画が、はい。
いや、ならない。
ですか。
大好き。
夏ビール美味しいし。
ビール美味しいしね。
ビール派は夏好き。
で、僕、稼ぎ時はしないな。
季節労働者風のところ
だ。季節労働者。
そうです
か。夏大好きです。夏なかったら私、シェアありますから。
そうですか。私なんか夏が来るためにもカモン氷河期とか叫んでますけどね。
氷河期来たら大変やで、絶対夏ない、何年夏来へんの、絶対泣くから。
そうか、
氷河期で。あの氷河期なんて言うとけど食べ物なくなるからな。米取れなくなるから
ね。
なんで氷河期なの、当てつきか。それ
両極端、間がないですね。
せめて春か秋にしよう。
バランスが大事ですよ。
まあそういうわけで、まあ、夏が嫌いなばかりにちょっと突っ走ってしまいましたが、はい、今回の話は前回がですね、ここしばらく男性キャラクターを考えるとか、女性とか男性キャラですね、
はい
はい、キャラクターを作るという話になりましたので、ここで一つ皆様に忘れ去られがちな脇役というものについてちょっと語ってみたいと。脇役をどう作るか、気がついたんですが、小説の書き方という本を読んでて、魅力的なキャラ、主人公を書きましょうと、そんなのは結構あるんですよ。ところがね、魅力的な脇役を書こうとは誰も書いてません。なんでやねんと。別に主人公だけで世界ができてやんがってんちゃう
だろう。魅力的な主人公を描こうとしたら、ね、それ対比する脇役も書かんとあかんねんね。
そうなんすか。
そういうことや。だから主人公を魅力的にしようと思ったら、そこに行くはずやねん。
ですか。
そうそうそう。
いや、なんか片手落ちやな思いましてね、ハウツー本としては。
いや、だから本当にだって一人で物語は進行せんねんから、
まあ、
魅力あるってことはどういうことだ。魅力のないやつだとか、ちょっとさえつないやつだとかがいて魅力が突出するわけじゃないですか、ということは脇役はいるということで、そうね、一人の世界ちゃうねんからさ、
まあ、
ヒーロー一人が生きてるわけじゃないねんから、だからそういうことなんですよ。そこの裏を読みましょうってことじゃないの。そこの裏も読めないやつとちょっとさ、諦めがいいんじゃないのかなっていうようなことがちょっとあぶり出し出て。
あぶり出しですか。ニガの
しゃべり。あぶり出ししたらお前やめとけ。
いや、そんなみかんの汁で書くなんてもうそんな分かりづらいことを。そのままズバリ書いてくれりゃよろしいですやん。まあ、とりあえずその通り、脇役というものは、まあ、魅力がない、目立たない、主人公を持ち上げるものと。そういうわけで、かえってね、造形が難しいんですよ、キャラクター造形が。なんかこう、サブである分ね、メインに食っちゃダメだし、でもつまんないキャラクターだったら、もう何のためにこんなやつ出したんやと。 あの行数の無駄やと、あ、あの書いてない小説ですからね、コマの無駄ともありますけどね、で
なんかたまにこの主人公無駄やんって言って
た。それは成り立ってない。
この主人公は何なんこれはとか、魅力もないし、なんかよく分かるのかな、イケメンなだけじゃんみたいな。
イケメンだからですよ。
そんなあったもんな。
ありましたね。
ロッキーの方が良かったよね。
ああ、脳内ハーレムですから。
いやまだ
ちょっと反省しましょう。
反省しましょう。
誰も共感してない。
そういうわけで私も若干反省しました。
それでも若干かよ。
いや、全部聞いたらちょっと悔しいんだもん。あの、脇役というものを考えると。どうやって作ればいいんだ、脇役と。その脇役を作るコツというのはそもそもあるのかと。
うん、
いや、そもそもそのサバキャラというものをこの根本から見直してみましょうと思ったんですよ。とりあえず皆様、好きな脇役ってあります？あの、この人、このキャラクターが出ないとこの回は見ないぞっていうぐらい、まあ
そこまでではないですけど、僕はドラえもんのスネ夫が好きです。脇よりだいぶちょっと出てるなって感じもするんですけどね。スネ夫メインの回もありますからね、ただまあのび太をこう主にした場合結構いいポジションにいるかなっていう気がします。
スネ夫か、ジャイアンじゃなくてスネ夫ですか？
ジャイアンはちょっとストレートすぎますよね。スネ夫はあの屈折というか、なんかあの感じが好きです。
あの感じか。いかがですか、サブキャラ描くのにやっぱ苦労します？
苦労しますけど楽しいですよね、
主
人公とかなんか一つのキャラクター考えたら対、まあ、さっきも先生がおっしゃったように対比して考えるんで、その主人公とは真逆のやつとか、いろいろパターン、例えば主人公が全く喋らないやつやったら脇役がめっちゃ喋るやつだとか、ゴルゴ13みたいにね。小説とかでもあの東野圭吾さんの白夜行とかでも主人公とヒロインがいて、その2人はあの心情が、のとがきみたいなのが一切なくて、会話のセリフだけなんですよ。だからこの2人が何を考えてるのか全く分かんないんですけど、周りの刑事とかその2人の主人公ヒロインにかかってくるキャラクターが、この人は一体何考えてるんだろうとか、この人たちはきっとここに違いないとか、いろんな会話の中でこの主人2人の主人公がきっとこういうふうに考えてるのかもしれないというふうになんか浮かび上がっていってストーリーが進行していくっていうのもあったりして、でもかっこいいなとか思って。
そんな書き方あるんですね。
そういうのがあって、まあ、いろんな書き方があって面白いですけどね。だから脇役か主人公よりもしかしたら脇役とかそういうのを悪役とか考える方が楽しい人が多いんじゃないですかね、作ってる人
は。
僕はそういうタイプなんですよ。主人公の造形に一番苦労する。
そりゃまた、
脇役とかの方が考えやすい。
みんなそういうね。
なんででしょうね。
だから赤塚さんもそう言ってる。脇のヤロメだとかデカパンだとかダイオンだとか、おさばさんも息子さんのことには一人一人そんなにキャラでもないしね。
だからなんなんでしょうね。どうしても主人公が、なんて言うんだろう、料理で言うならプレーンオムレツみたいな感じになるんですよ。で、なんか付け合わせだけやたら味濃いみたいなね、感じになっちゃうんで。
だから主人公って、ある意味、まあ、そのよっぽど無事じゃないから、やっぱり道徳観念に縛られるっていうのがあるやん。出ないと悪役になっちゃうから。で、道徳観念に縛られてっていうことは、あんまり無茶なことできへんと。だから常識人になっちゃう。常識人っていうのはつまらないのよ。水木しげるさんは言ってるの、ゲゲゲの鬼太郎はやっぱつまらんと、いうことで、だからああいうなんかいろんなキャラを置いて、特にネズミ男なんていうのはそれをからかうような立場でっていうのはそうだ。だからみんなどっちか言うと脇は楽しくどんどん脇役やってくるんだけど、主人公をどう引き立たせるかで苦労してる。で、僕もまあいろんなその小説志望の人の小説書きますけど、やっぱ脇の方がいいキャラが出て、主人公が結局全然目立たなかったりとか、その凡人で終わっちゃったりだとか、結局何もしてへんかみたいなことが多いですね。だからどっちか言うと主人公の造形に困ってるから、さっきのノウハウはもうそうやしじゃないのかなと思うんですけどね。
主人公でどうしてもなんかスタンダードにしないといけませんからね、性格上。それ考えたら確かに作りづらいかもしれません。 まあ、先生がおっしゃる通り、まあでも主人公が悪役は結構作りやすいですね。ありません？
でダークヒーロー的なのですか？
ヒカレスク、うん、だったらまあ嫌なやつって結構作れますからね。
うん、嫌なやつの方がやっぱこうキャラとして魅力を出しやすい、
うんうん、ただ嫌なやつもほんまの嫌なやつだったら誰も読者ついて結果すごいどういう人間性を入れていくかっていうと、はい、さっきのまあ一途性ってもそうかもしれないけど、うん、というものをやらないと共感はええよな。ただ残虐で悪いやつやったら、うん、まあ読者ほとんどついていかへんやろうし、
うん、脇役にはある意味その一途さとかそういう絶対入れなくちゃいけないファクターっていうんですか、それがないからある案外作りやすいかもしれない。
でも一部巨人の死なんてみんなライバルとか言うけど、うん、みんな一部屋で花が、うん、まあ、当時ヒューマが、まあ、主人公や巨人の死なんから、うん、花形も一部で、ね、サモンも一部でバンも一部で、うん、一徹も一部で秋子の屋さんも一部でみんな一部屋でブレた人誰もおらへん。
いないな。
早見ができないこいつがブレたから、うん、みんなブレないやん、うんうん、でそこで切磋琢磨しながらそのキャラクターたちがお互い成長していくっていうところで、ね、明日のジョーなんかもそうやんか。あ、
うん、マンモス西はいいキャラですね。減量に分けてなんか夜中に屋台でうどん食いに
食べたな。
ジョーに見つかってボコボコにされて鼻からうどん出すっていうあるんですけど、すごい人間臭くて、
ね、確かにね。
で最後はボクサー辞めちゃうっていう、結婚するっていうこの対比が非常に良かったですね。今日は灰になるっていう、う
んうん、どっちやろうって、うどん食う方がさ、ね、うどんとしては共感するんだけど、だからそのそういう癖にやっぱり憧れるんだよね、うん、今みたいなジョーもね、ヒューマンも嫌になっちゃうんだけどね、友達じゃ思うなやろと。
ああ、それはあるかな。
野球バカですからね、
いや、ジョー、矢吹ジョーの方がまだ友達としては面白いかもしれない。はちゃみちゃやし、眺めてる分には。
だからそれ友達としてどうやねん。
友達を眺めて
る。友達を眺めるもん。それは友達じゃないと思うかな。
距離感がおかしい。
なんかな、おかしいよな。
だからもうこうなったら主人公はその最初は薄くなってしまうけど、そこから始めてそれ周りの濃いキャラクターから影響を受けつつ、その何かしら自分で道を選び取っていくっていう風にしたらまだいいかなっていう気もするんですよ。
アルスラン戦記型？
そうかな。だから、うん、あのスターウォーズで言うんやったら、あのルーク・スカイウォーカーとハンソロの関係。
ああ、
ルークが最初普通の少年だね。
もう文句たれですしね。もうそりゃハンソロの方がかっこいいわ思いましたね、あれ見て。いや、あの脇役にはね思ったんですよ。ちょっとこの間あまりにもキャラクター造形のこう悩み抜いて、うん、脇役というもののちょっとカテゴリーとはスパイス型と対比型と添え物型の方に3分類されるんじゃなかろうかと、うんうん、考えたんですね、うん、でさっき考えていたあの星ヒューマとその周りの仲間たち、うん、はい、これは、まあ、のスパイス型ですよね。あのなんて言うんでしょう、主人公と負けないぐらい、まあ、個性強いんですよ、うん、場合によってはもうこいつ一人でも話してくれるな的な、うん、多分あのヒューマの姉ちゃんでも多分あれ話してくれますよ、うん、父ちゃん一人でも。
花形見てるだけで独立してませんでしたっけ。なん
かしてましたね、うん、ああしてたしてた、うん、うん、そんな感じ。
今はどちらか花形の方に共感するらしいから、うん、ヒューマ貧乏に
次が補完型ですね。あのさっきおっしゃった通り、まあ、無口な主人公にはよう喋るやつとか、うん、そんな感じです。不真面目な主人公にはあの真面目なやつ、うん、今にして思えば、まあ、シティハンターのね、サイバリョウとね、ウィンボーズはそんな関係やなと思うんですよ。
そうかな。
そう、違うかな、うん、まあ、結構デコボココンビやなと思って、ニョニョニョダメかな。
そうかな、
デコボコかな。花形とかサモンもスパイスって言われるとスパイスでもないよ、これはライバルやろ、ちゃんと、うん、
全員主人公型やろ。
うん、全員
スパイスじゃねえよな。
まあスパイスはスパイスで独立してますからね、味が。
巨人の星の場合スパイスは王長島やねいや、本当にいる選手が中に入ることによって巨人が一緒の世界になっていくね。これトツイタルネンとかもそんなやってたやんか、だからああいうことやと思う。そこがスパイスじゃないのかなと思う。スパイスはそこなんじゃない、うん、 それじゃあだからいかに花形があの活躍しても阪神は優勝できなかったよ。あ花形卑怯にもヤクルトするんだったらヤクルト入れた。卑怯な男や。卑怯な男やほんまに。
それダメです、
ね。阪神入ったやほんまに。
それではスパイス型という言い方ちょっと違いますね。
ライバル、
ライバル型です
ね。ライバルちょっとたくさんスポーツものなんかもたくさんいると思うので、うん、スパイスじゃないやろな、
うんうん、いやそれをおっしゃったらルーク・スカイウォーカーにとってパパのダース・ベイダーはライバルなのかと。
あれは親子の関係の話やし、うん、ちょっと違うかな。
違うかな。だから
どちらかというとルークとハンソロが補完型のやつだろうね、
うんうん、ああそうかな、うん
うん、でも親父と分かるもんね。パパ2だからね、テイクオンが来ちゃ
う
から
パパがね、うん、それで私どっちかって言ったらルーク・スカイウォーカーにもダース・ベイダーの方が影が
家庭の問題宇宙で住んないわけじゃん。迷惑や、もう家にしとれよみたいな。部屋で読んで、わしお前の親父やんって言えやなんでそこで言うねんってな。
だってスター・ウォーズで一番最初に出てくるキャラクターがあのダース・ベイダーですからね。
まあ、あれもしかして主役？
いやだから映画として一番最初に出てくるのはそうですからね。
あそっか、うん、
でもまあいかにも、ね、あのサブキャラが格好してるやん、まあ、顔も見えへんしやんなんで、うんうん、カップ娘みたいな顔してるし。
ルーク・スカイウォーカーのテーマはありませんがダース・ベイダーのテーマはありますからね、うんうん、それ考えたらあれはもう、うん、ダース・ベイダー完全に主役ですね。もうあれは
かっこいい、
うん、
主役はルークやって。
何ですか、
成長物語。あれは
成長ですか。3作までしか出てませんやん。
だってそれはしゃあないやん、中身とそってた
しかも最近、この間の何だったかった、フォースの覚醒か、うんうん、あれルーク・スカイウォーカーの影がなかった気がするんですが、どなたかご覧になった方
見たよ。見てないの、
うん、まだ。
あそうね、見た方がいいね。
うん、
その疑問は解けるから。
解けるんだ。
解けるから。
いえ恥ずかしながらワンツースリーとね、うん、ちゃんと見よう。あのそういえばワンツースリーはさおぼろりながらに覚えてるんだけどって。次のまあここで言ったら多分刃物なんですが、うん、このエピソード1から6までか、うん、これをちゃんと見たいですね、うん、だからまあ全編通してちゃんと見たいですよ、スターウォーズ、うん、記憶がまあ
入って から言うじゃん。これからちゃんと
言ってからよ。まあ1はちゃんと覚えてますよ。はい、あのダース・ベイダーの存在はルークを超えております。彼はまあ脇役ではないです。はい、
公開された時点よ。
公開された時点
で、公開された時点よ、
それはワンですか、それともフォースの覚醒、どちら。
フォースの覚醒じゃねえよ。
ワンが公開されたの1980年ぐらいだった
かな。いや、70か
77年、うん、1977年、エピソード4に当たんねんね。そう、
うん、まあ今にして思えばね、あのアホやなぁと、名作を見逃したなぁと、死んじまえおらとか自分のことも言っちゃいますけどね、うん、死なないけど。そして話をちょっと元に戻しましょう。はい、はい、ブレてしまいました、すいません。そしてまた対比型ね、これどこまで行ったんだな。あ、そういう物語か、そういう物語です。これはもうほんと雑魚キャラ出て この漫画で出てこない回があっても誰も別に何とも思わないという。サザエさんで来る中島君はどうなんだろうなと思いますけどね。
ザコって言い方失礼でしょ。中島がザコって
喧嘩売ってんな。
ちゃんと野球に誘ってますからね。
いい子なんですよ結構、
うん、彼は結構いい子なんですよ。たまにあのカツオリに対するね対比型でもあるかと思うぐらいですよ。
うん
うん、中島君結構真面目な子です、うんうん、じゃあ笹谷さんに受けるそういう物語は大輔さんかなとか。
分かりにくいね。
分かりにくいですね。
みんなそないである
。長年やってるんでキャラクターが育ってみんなこう、
そう、
うん、一人一人エピソードがあ
るね。ストーリーが動くわけじゃないからな。
まあそれは言える、
うん、ちょっと分かりにくいわ、そうねは。
分かりにくいですか、うん、申し訳ありません、うん、
そういうものって言ったら誰になるのかな、うん、あのスターウォーズで言うならチューバッカかなと思うんだけどね。
チューバッカ確かに、
うん、だから、うん、その、ま、脇役というほど活躍はそんなしないけどいたらいいな的な感じ、
うん、
R2D2 とか
あれはサブキャラというかスパイス型に入る、
うん、一番最初に役に殺されるようなキャラ
お
だからそれは単なるモブキャラではないかと思うんだけどね、うん、
モブですか。
ストーリーを最初に進行させてちゃんと殺されるっていう役目を物語
をきっかけを作るというか、
歌舞伎でいうとあのセリフのない延々と、ね、あの弟子入りした人は家柄ないんで延々死ぬまでそんな役らしいな、うん、
はあ。エキストラ見たもんですかね。
エキストラ違うね。
違うんですか。
エキストラはまあその日その日をあのジェニーで、あれのわけで、キャラでもキャラじゃないからね。エキストラはただその出てるだけだから、うん、あのその画面を埋めてるってだけだね。
まあ脇役というのは、ね、この間思ったんですが、確かに大事でして、この、うん、あのロッキー見ててね思ったんですよ。うんあのロッキーはいい男ですよ、はい、しかしあのエイドリアンのお兄ちゃん、うん、あれがいるからこそ彼の男らしさはもう光り輝いてるんじゃなかろうかと、うん、もうシックスまで出てますからね、ちゃんと
出てますからね、
うんうん、エイドリアン死んじゃってますからね、うん、ごめんまだ見たいんだけど、グリードにも出てたお兄ちゃん、
グリードな、
グリードね、
グリードって言ったら深海生物が出てくるやつになるから違うんじゃない
そうなの、どうしてもなんかこっちゃなんで、
俺も思ったんや
いやもう濁点がついてるついてない違いなんだけどね、もうすぐ間違えるの、
グリードは見てないまだ俺も、ま
あ、バートヤングって役者やね、結構出てるいろんなの、
そうですね、うん、おお知らなかった。まあ脇役がいてこそこう主人公が光り輝くと言いましょうか、うん、タコ社長だってね、出てこないとなんかこう、
トラさんだそうやな、それ言うたらもうあそこにでもみんな、まあ、言うたらサブキャラやんか、トラさんが主人公やねんから、まあ、桜もおいちゃんもおばちゃんもタコ社長もみんなね、あのお師匠さんもみんなサブキャラやんか、
うん、
恋人役はヒロインやけどね、
うんうん、
たまにどっかに出てくる家に来るあの肉屋のおっちゃんとかそういうそういうものなん
でそういうものですか、
あれそうい
うもの、あそういうものって大事なんでしょうかね、やっぱり。あ物語の うん、きっかけやとか。うん。でも、思ったんですよ。結構、スパイス、ライバル型ですね。スパイス型じゃなくて。うん。
ライバル型。
うん。ライバ、主人公とそのライバル型だけで出来上がってる話と、あとは、主人公と、まあ、そういうものって言ったら失礼かな、まあ、薄いキャラクターだけで案外できてるし、話と。
それ難しいんちゃうかな、うん、
いや
主人公が成長しないね。
いやサザエさんがね案外そうじゃん。
違う言ってるやん。
あもう忘れました。
別にサザエさん成長せんねえやん。サザエさん成長させないの。
させないですよ。
あとババアなのかしゃあない。
もう内面見ても全然成長せんやん。
人脈作って出世しようっていう OL でもないしやね。
いやもう頼むから、もう内面的に成長してくれと思うんですよ。もう
カツオが急に真面目に勉強するようになったみたいなもんやで。それカツオじゃないやん、
サザエさん成長さ、みんな成長せなあかんやんか、
うん、いや内面的な成長、
いやだから何ですか、サザエさんだけで成長して、 あとはあなたバカになってくれ子供が。サザエさんいつまでバンバンバン言ってんですか。サザエさん忘れよう、
忘れましたか、
忘れよう、
残念、これであと5分引っ張ろうと思ってない。
半年ただいま
消してるから、例え話がね、なんかもう分からんねん、
共感でき
ない、何でも覚えないっていう、
いやいや、あのキャラクターもライバル型とかこう濃いキャラクターが出てこないけど、なんか話
が分
か
ってる、何でも言ライバルがいるねん、
ライバル
何のライバルや
ねん、カツオのライバル、
誰も戦ってない
でしょ、戦ってんねん、戦わなかったらじゃあいいんか、あれ、いやこうやってまあライバル型ばっかりでまあできてる話、巨人の星もそうですし、うん、案外ルパン三世もそうですね、もう。
というかロッキーはそうでしょ、あれ毎回誰かと戦う話がメインですから、
うん、
ライバル型ってやつです
か、ね、ライバルはやっぱり主人公はやっぱり成長させるからね、
うん
うんうん、で動機でもあるやんか、普通そこまでなんで頑張んねんやけど彼らに負けたくないっていうところの動機にもなるから、
うん、
でライバルもそれに触発されて、もっと大きなライバル、強力なライバルになっていくところのストーリーが展開するから、でそれをまた恋人が支えるとかでドラマになっていくわけ、うん、
なるほど、
うん、
アポロ1では練習してませんからね、数ではちゃんと練習したけどね、
うん、
うん、1なんてね、もうチケット売れ行きばっかり心配してましたよね、 それ考えたら成長したな、アポロ、うん、すいません、ちょっと話が脱線しました。
チケットの件も大事で工業を通って成功させることがあれ大事じゃないですか、うん、ね、
観客ガラガラやったら成り立
たないだって、ね、その上に素人を連れてきてお前爆笑ボクシングやってる言われたら、うん、成功させんとさ話題、うん、にしたくて読んでんやろってなるわ、うん、まあ、チケットの売り上げやろな、うん、
先生はそうおっしゃるとものすごい納得したから、
世の中ジュニアねん
ジュニアんだ
ロッキーもジュニアになると思ったから受けたやろ。
いやそうなんです、
お前ギャラないしねたったらかしてるだけでなんでやねんなるやん。
まあそうですけど ね、
うん、
そうや、そうでした、綺麗事だっちゃ済まされない話でした。だとしたら脇役というかもうライバルをどのように描くかというところでちょっと話の勝敗が決まってくるということになるんですかね。
それは大きな要素やね。
結構話って主人公の成長物語か、うん、であると思いますから。
だって、まあその短編やったらね、あの一本読み漫画で言ったら一本読み切りでいいけど、やっぱり長編小説とか長編映画とかシリーズものになるとさ、ね、
うん、
見て一番最初の映画見て、ね、でパート5とか見て全然主人公成長してんやから、あってくれよ全然成長してへんやん。やっぱ成長していくから、よりライバルも強いライバルが登場するわけで、でより面白くなっていくわけで、ね、まだ5になってロッキーバブアがまだヤクザとかなんで、お前なんかお前ちょっと金出せやとかやっとってみるとどうだよやんとペットショップ行って、バッツケースバッツケース成長してんよお前何してんだよお前バッツケースバッツケース成長してよお前バーテンのお兄さんはまだ偉いわあんな肉屋やってはんねんねあの人
そうでした脇役が大事というよりもライバル役が大事ということですね。うん、逆にはさ、あの主人公は絶対成長しなくてはならないということなんですかね。
絶対じゃない、だからそのずっとルーティンで回る、まあ、トラさんもそうやし、うん、ミトコンもみたいなもんだけどね、あのまあこっちからもそうやんか、まあまあ、ああいう主人公があれでずっともうやっていく、ただあれは一話完結型よね。
ああ、
そうだね、話ストーリーがどんどん積み重なっていくっていう、一つ一つの一歩一歩エピソードになっていって、そのエピソードを糧にまた主人公が成長していくということで、あるならば成長していくで、いろいろ経験を積んでいくみたいな、ね、うん、経験を積むことで以前あった、あの難問はクリアできるんだけど、でももっと大きなものが立ちはだかる。さあ、これをどうすんねんっていう、そういうことですよね。
うん。
うん。
そうなると、あの話のね、長い短いに応じて、あの脇役キャラもちょっと作り変えるというか、設定の仕方が違ってくるってことになりますよね。うん、短編やったらそんなに、まあライバルはいらないか。いるかな。
もう踊る大捜査線なんて、あれはやっぱうまくできてたやんか、うん、あれはあの刑事物語だから、刑事の世界をサラリーマンと見立てて、
うん、
でやっぱり上からの連れ木であったりとか、むしょむしょであったりとか、縦割りであったりだとかいうところで、青島経由がどうそれを解決していくのっていうね、うんうん、それでやって解決したら次の難問が、それを解決したら次の難問がだんだん大きくなっていく、それは青島経由がでも組織力でね、
うん、
解決していくところに、おそらくサラリーマンのあの人たちのあれが指示があって行ったのかなと、
うん
うん、思います。
なるほどです。それではまさか、まあ、青島警部で、はい、警部だったっけ？
青島警部、東京都知事と同じ名前です。
でしたね。
いつも話したところが
失礼いたしました。それでは、まあ、そろそろエンディングの曲が流れてまいりました。昨日ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームでお送りください。最後何かありますか、どうぞ。
普段見ないんですけど、サザエさん見たくな
って天皇
はい、
実写映画版のサザエさんです。まあ、松尾さんが高田に立つやつ
見たい。
はい、明日になりましたね、5月の29日日曜日は、福知山市のブックカフェ、もしかするにて、ブックティーパーティーというイベントがございまして、私が、出演させていただくことになりました。テーマは指輪物語、ファンタジー小説について、なぜか SF の私がやるということになっております。
ので、よろしくお願いします。
そうですね、中島くんがザコキャラやとか知
らない。失礼な。
工事のメール来たらどうしよう。
フジテレビの日曜日あの時間帯、1時間は20年間ずっと成長のない番組を垂れ流してるってことなんです
かね。ああ、言われてみれば。
うん、それに気がついました。
は福知山に行ってサザエさんを見ましょうみんなで。
福知山から。
福知山へ行ってのイベントを楽しんだ後はサザエさんということで。はい、そういうことです。
はい、先生。
6月11日重曹シアターセブンで怪談会を2回やりますので、まあ、また大津一郎から、情報を見ていただくとよろしいかと思います。怪談の季節ナス。緊張の夏、階段の夏、パパパパパパパパパパパ。
カモン、氷河期。それでは。
だから、米なれへん。
それでは、さようなら。
さようなら。